おまけ。
ここからはじゃあ私たちのウィンズ話を、
はい、
私たちのね、
私たちのね
9月の7日の日曜日に、
はい、あ、そうか、
うん、
そうですね、
名古屋まで行った時のお話なんだけど、
はい、
名古屋公演があったんで、
はい、
名古屋の開演が何時だったっけね、会場が
4時半、
会場が4時半か、
5時半開演、
開演だったんで、うん、行けるやんっていうことで、
うん、
あのムンチの車で行ってきました。
はい、
何時に家だったっけ。
結構早く出たんだよね、12時過ぎにさ、うん、もう出ちゃって、
あ、それで大変だったんだ。
何が、
あれあれどこだって、あれ名古屋じゃなかった、あのムンチの iPhone の、あの、
いや、あれ帰り帰り、
あ、そうか、
うん、
あ、そうだよ、あれ大変だったよね、行く時はまあ、
うん、
でも iPhone 喋らなくなってたよね、
iPhone の
ナビも喋らないの、
Google ナビで行ったんだけど、行く時はねちゃんと喋ってくれたんだけど、帰りがねもう喋んなくなっちゃってね、 iPhone のね、
うん、
でこう目で見ながらこうやったら、あの曲がらなきゃいけないとこで曲がらなかったりしちゃってさ、
うんうん、
もう2回ほど通り過ぎちゃって、
なんかあっち行ったりこっち行ったり大変だったよね、
うん、あららつって
、でなんかね、あれこれどうすれば喋るんだ喋るんだって気になるしね、
うん、
結局は入れ直しした
んで
し
ょ、もう一回消してもう一回入れ直し、うん、アプリ入れ直ししたらちゃんと喋るようになりましたけど、
ね、iPhone 自体はちゃんと音が鳴ってたんで、これアプリの問題だなっていうのは分かってたんだけど、
うんうん、
なかなかね、
いきなりなんかねおかしくなっちゃった、あ、こういうこともあるんだ、
喋ってくれないからさ、
うん、
あの何メートル手前右折ですとか言ってくれないしね、
そうそうこう前見てたらぼーっとしてたらスッて通り、あらららってもうパックできないし、
ね、もうどうしようどうしようって、でいろいろ教授はあるんだけど、それがね本当に福井の方向に向かってる方向なのか、
うん、
いわゆる北陸自動車道に乗っかるためにアプローチするにはそこ行けばいいのか、
うん、
っていうのがねすごい不安だったんだよね、
うん、
なんか表示がね福井方面って見えてきた時にはね、ガッツポーズしそうだったよ私本当に、
うん、
もうこれで帰れるって思った
、これで帰れる。まあでも実際はどれぐらい遅れたかっていうと、30分、到着30分遅れたか遅れないかぐらいなんですけどね。
あ、そうだった、私すっごい長いことさまよってた気がしたけど、そうでもなかった、
まあそんなもんだったですね実際ね。
あれ帰りだった、
帰り、
あ、大変だったね、
うん、
っ
ていうことでウィンズ話終わり？
え、まだあるんですまだあるんです。
とりあえず、ね、じゃあ、まあ、向こう着きましたと。
着いてグッズをね買って、
はい、
まあ、あのサインライトって呼ばれているんですけど、あのいわゆるペンライトみたいなね、
うんうん、
ブルーのライトがつくんですけど、
はい、
それをこう打ち振るんですね。
打ち振るんですね。
女の子たちはね、
はい、
それをねあの買いたかったんで、
うん、
ウドね、あれも大変だったんだけど、ね。
でもあのあれだよね、みんなこうそれ結局あの今回前の方に座ったじゃない、
うん、
前の方っていうか、まあ、前の端っこの方って言いますかね、
うんうんうん、で下手側の割と一列、
うん、
一塊
一段一段こう前からこう一段体があるところの一番後ろ
ぐらい、後ろあたり、うん、
でまあ結構 前の方だよね、まあ、端っこだけど、
うん
まあ、座って、
うん
まあ、1階席とかこう横から見れるじゃない、
うん、
ずっとね、
うんうんうん、
で分かったんだけど、
うん、
やっぱ1階席はみんな座んないね、最初から最後までみんな立ってたね、
若い子はね、
若いよなと思ってさ、あ、最初から最後までみんな立ってるよって、前2階席だったじゃない、まあ、大阪行った
時、2階席はね、
2階席はやっぱりねちょっと静かになると、いや女の子とかでもさやっぱみんな座ったのよ、
うん、
前にいる子とかもやっぱちょっと静かな曲とかとみんな座って、
うん、今回のツアーは割と静かな曲が続くツアーだったから、
うん
うん、割とこう座ってみても無理、そんなに無理にな、うん、思わない感じかな、うん、
でだから、ああやっぱり1階はみんなずっと立ちっぱなしなんだと思って、
あ、
うん、で
無事ね思いっきりふんぞり返って座ってたよね、なんか、あ、この人ふんぞり返ってるとか思った
もうほとんどもう寝そべってるに近い
ぐら
い、
やめてよ、ウィンズが見てるじゃないそんな子もっと前傾姿勢に座ってほらほらってね、だって気になるんじゃない、
うん、ね、移り返って見てました、
本当本当本当に
本当に
もうずっくん腕組みしなかったでしょうね、
腕組みしてたよ、
もうずっくんやめて もうすごい、あ、もうそれのってね、舞台からね意外とわかるんだよ、うん、うわ最低私パッとそのたまに後ろ向くと、あ、いるって感じだけだったから、うんうん、なんか本当に帰ってるってなんかすごいショックとか思ってたんだけど、でしばらくまたしばらくして、うん、もう本当後半の方でパッと後ろ見て、いねって言ったらいないと思っていないの、ムンジないんちょっと
って、だから言ったに途中で仕事の電話が入るからしたら出るから、
ね、うんうん、そうそう出るからねって聞いてたけどね、うん、いないと思って、へえいないのね、ふーんとか思ってね、でそう何そう言ってたしねとか思って、でまたしばらくわーっと私こっちの舞台の方に集中して、もう帰ってきてるよなねって見たらまだいない結構長いこといなかった。
あーどうかな、15分から20分ぐらい抜けてましたかね。
もうなんかね、
うん、何
最初の方いたんでしょ。
もちろんもちろん、
うん、
まあでもあの
最初のかっこいい時は見てたんでしょ、あの
何かっこいい
時、あの3人で面白いスーツで、
あー見てた見てた見てたよ、
あのかっこいい時。
MC が終わって1曲か2曲したら中間のね、中間で MC があって、うん、その後1曲か2曲って途中で抜けたのかな。
うん、なるほど、
うん、
まあね、でもまああのそんな中をね、かいくぐって一緒に来てもらったこと自体がね、
そうです、
あのありがたいんで、はいはいあでもね、その後ムンジ帰ってきて、うん、でまたわーっと見てて、私とちょうど縦並びで座ってたんで、うん、私すごく寂しかったの、
うん、
どうせ見るんだったら横に後ろにすぐいるんだから、うん、横に並んでおいでよ出ておいでよってね、
うん、
こう言ったんだけど、いやそっちの横に並ぶと通路塞いじゃうから警備員さんがダメって止めに来るよって言われて、でも私も引き下がる気ないしなとか思って、うん、しばらく立ててずっと見てたんだけど、
うん、
あの最後の方になってやっぱりこういうの2人で見た方が楽しいし、うん、とか思って、私が今度下がったのね、
うん、
ムジの隣にね、うん、でアンコールの時だったんで、アンコールの時はタオルブンブン振り回すんで、
うん、
私はタオル持ってスタンバイしないといけないから、ペンライトが振れないので、
うん、
ムンジに群れがーって持たせて、うん、これ振ってね、これ振ってねって持たせて、で私はあのタオル持ってったんだけど、そしたらあのあれ持つとね振りたくなるでしょ。
いやあれ持ってたらやっぱ振らないといけないでしょ。
だからあれ持ったら振りたくなるでしょ。なんか
振りたくなるっていうか振らないといけないでしょ、あれ持ってたら。
そう、でもなんか楽しく振ってたよってなんか。
まあ一応あの仕事もね一段落させてから戻ってきたんで、
う
ん、
気分良かったのか。
まあ気分よくね、
うん、
気分よくちょっと戻れるような内容だったから
さ、内容だったからあ、よかったありがとうって感じ、本当気分よくねペンライト振ってくれたよね
それまではちょっとねやっぱいろいろ仕事のねやっぱ気になってたのよ、うん、ずっとねなんだかんで言いながらね、うん、どうかなどうかなと、
だから前傾姿勢にもなれない、
だからもうのけぞってたんだよ、どうかなと腕組みしながらこう、うん、まあ舞台を見ながらコンサートを見ながら頭の中仕事のことを考えてたのよう
わ忘れちゃいなよ
それのちゃんと、大丈夫でしたっていう報告の電
話があって、そうなの、私すっごい嫌なことがその前の週とかねあったけどね、うん、忘れたよ全部あれで、
ね、よかったんじゃないですかね、
うん、でもね本当に最後の方はね私タオルブンブン回して、
うん、
ムンジペンライトピンピン振ってたから、
うん、
あれは多分ね、うん、私の勘違いではないと思うんだ、
うん、
両平君がこっちに笑いかけてくれた
で振ってたらね
ほらね、
うん、で振ってたと思います、
ほらね私は思い違いじゃないの、両平君ありがとう、
いや俺あの目線がねうん、ケータ君だっけ、
うん、
の方を 見てたねしばらく、
うん、
で
ボーカルの
うん、ケイタ君の方を見ててふっと見たらなんかこっちの方でも左側でもさ、
うん、
なんかちょっと感じたからふっと左を見たらさ、うん、あこっち見てるじゃんってことでまた
そう、
うん、
えそうよ、涼平君こっち見てくれたもん、笑いかけて一番ね、
一番端っこの
あのふんぞり返ってた男の人帰ってきたんだと思ってるのかな
帰ってきたと思ったらふんぞり返ったと思ったら今度ペンライト振ってくれてるやと思ってこっちも手振っとこうみたいな多分そんなノリだったんじゃないかなと思うんですけど。
あ、そうなの、
で、
あの私 の, あのウィンズのコンサートになるとよ く,、うん、ほとよく会う、
うん、
あのチャコマツさんとお友達の鈴木さんと、
はい、
終わってからもね、
はい、
こんにちはってまたね、来てくれて、あ、来る始まる前も来てくれたね、
うん、
終わってからもちょっと話する時間があって、
うん、
高松さんは龍一くんの大ファン、
うん、
で鈴木さんは圭太くんの大ファン、
はい、
で私たちは下手側にいたんだけど、うん、上手側の結構前の方の席取れた
から、うん、前から4列目ってたもんね、
すっごい場所としてはね、
うん、
いい場所なんだけど前にでっかいと男の人が2人とかいつじゃんねって立ち上がったら思ったよりでかい、あ、ショックだよね、
ショックだね、
うん、
あれでかい人はねやっぱダメだよね、あのダメ、ああいう1階席とかは1階席の後ろの方とかさ、うん、あの通路と通路の間の、うん、後ろの方とかさ、
うん、
そういうとこ行かないとダメだね、
ただ高い人その人もやっぱり辛いだろうね、嫌がられてるだろうなって自分が行くと後ろからため息聞こえるみたいな、
はあみたいな、
絶対そんなこと
あるでしょ、もう見えないとかって絶対
言うんだよ、言われてるって絶対
みんな絶対なんか ああいうところの、まあ、女子はね、うん、大概ね、あーもう見えないとかって絶対もう思いっきり言ってんだよ、絶対俺言われてると思う、
でも高松さんたちは言わなかったと思う、
いやその隣の人とかね絶対言ってるもん、間違いなく言ってる、もう見えない、何これ全然見えないって、龍一くん見えないとかって絶対言ってる
だからでいろんなところ行って言われてるだろうね、
うん、さっき一番後ろに座ればいいなんてさ、うん、言ったけどやっぱかわいそうだね、
まず気の毒でしょ、
気の毒だ、
うん
うん、
あんまり背が高いのもだからそういう風にね、あでステージの上では、
うん、
ケイタ君だけ183あるんだよね、
うん、高いもんね、
高いね、だからケイタ君は見やすいんだよ、うん、割と女の子の頭の上来てくれるから、う
ん、ケイタ君、まあ多分みんな思っててなかなか口に出さないのかもしれないけど、
うん、
頭大きいよね、
え
顔大きくない、
え
あ思ってなかった、なんかこう横の2人がちょっと
初めて私聞いた、
小柄だからさ、どっちかっていうと
どっちかっていうか本当に小柄です、
両平君と龍一君が小柄だからさ、
どっちかっていう言ってゆる
もうなんか圭太君大きいんだけど俺にはねもう顔も大きく、
ザ小柄
顔もねなんかでかいな
っていう、うっさ、
うん、
そんなの私思ったことなかった、
あそう、
うん、それを背高いからじゃないの、あの体と
は体に準じて
バランスは取れてるんじゃないの
ことなのかな、結構、うん、なんか
そんな聞いたことないよ、
顔大きいな、
そうかな、うん、今ねウィンズの写真探してんだ、はい、だから背が高いから全体的なバランスとしてはね、
うん、
おかしくないと思うんだけど、
いやでもねこれもさ多分この写真の撮り方も、
うん、
今ね子3人揃ってる写真なんですけどね、
うんうん、
両サイドに良平くんと龍一くん、うん、真ん中に圭太くんがいるね、
うん、
圭太くん若干ちょっと下がってない、
そんな遠近法って
若干こう下がって2人が若干ちょっと前に
そう、自分を考えすぎだと思うよ、
いやこういうところはねやっぱプロはねやっぱそういう風にするんだよ絶対、
そんな考えすぎ
だぞ、絶対そうだって、
えもう
プロはねやっぱその辺で遠近法をうまく使ってねこう写真撮るのは必ずね今違う写真出てきたんですよ、今違う写真出てきたんですけども、うん、これもあの両サイド2人があのね圭太君より前に出てこう写ってると、うん、ね、絶対これ逆の写真って俺ないと思うのよ、絶対ない、逆にこう横一列も探すの難しいと思うよ、どうだ俺のはもうあんというか発見、
そんな
発見、
めっちゃなんか
圭太くん顔でかい説、
知らない、もう私は知らない、
もうなんかこう気になってね心の中モヤモヤモヤモヤモヤモヤして、何かな何かな何かがおかしい何かがおかしいってずっと考えて、あ顔がでかいんだって、
でかくはないよこの
横は普通サイズだけど縦に長い、
だから背が高いからだってきっと、
顔が長いのは背が高いと関係ないね。
バランスで考えればそうでもないと思うよ普通。
いやーこんだけ後ろに下がっててね、ほぼ同サイズだからさ。
いやだからそれは前の2人がちっちゃいんだと思うよ、
うん、
いろんな意味で
ねえ、うまく遠近法使ってるよと思いますけどね。
さようですか、まあうん、まあまあそういうことにしておきますが、
はい、
へえ。でもね、うん、あの女の子って結構やっぱり背の高い人が好きでしょ、
うん、
なんだかんだ言って、
うん、
でもあの好きな気持ちっていうかファンの女の子ってありがたいね。
いやこれあれじゃないの、あの前あのジェーン・スーさんが言ってたあのちっちゃい男の中にも、
うん、
あのエロさがある人の一人じゃない、うん、聞いたあれ
二人、あ、うん
うん、あの番組聞いた、うん、
聞いた聞いた、
あの、うんね、ちっちゃいジェンスが言ってた、ジェンスの主張でもちっちゃい男ってエロいよねみたいな、
ちっちゃいからこそ
ちっちゃい男のエロさっていいよねっていう、
そこは分かんないんだけどね、あんまり意味がよく分かってなかった
で、一応その代表としては、
うん、
あの
藤井フミヤ、
藤井フミヤも背そんな高くないじゃん、
うん、
でこうあれはあの雰囲気は大男には出せないって、あ俺なるほどなと思って聞いてたんだけど、
あ本当、
うん、
いや私分からない、その
あそう
ちっちゃいからこそっていうのが、う
ん、ちっちゃいからこそ出せるほどなんたらいいんだから、このまあかわいくてちょっと、まあ、エロではないんだけど、藤井フミヤはねちょっとこう色気も出してるけどさ、
可愛い感じっていうか、うん、だからブギンズファンの女の子たちを見てると、うん、この二人のちっちゃいのが可愛い、
うん、だからちっちゃくてこう色気があるんだよね、やっぱそこに可愛、うん、い可愛いっていうのだけじゃなくて、
うん、
ちょっとやっぱ色気もあるんじゃないかな、
うーん
と思いますけど、これ大きかったらまた違うと思う、大男には出せない味じゃないかね。うん、
リョウヘイ君可愛かったね。
うん、可愛かった、もう可愛いって言ってももう
すぐ手打ってくれたからね、
もう
手打ってくれた人にはやっぱり、ね、いい印象あるよ。まあ、そんな感じで名古屋行って帰ってきたんだけど、
はい、
まあ楽しかったよ、
うん、まあそんな感じでした、
うん、また来年も行こうよだから
来年は来年考えよう、また
今うんって言って決めんだよ、来年は来年でまた決まるんだからね、そうだね、ね、
分かりました
ね、
はい、
ありがとう。